オイルセラピーでバラ色の人生、宇宙とつながるミオラジオ。こんにちは、オイルセラピストのミオです。佐々木さん、本日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
なんかね、6月ももう、いつだ、22日、
はい、
真ん中過ぎましたね。あっという間に
過ぎましたね。もうちょっとですね、はい。
そう、今日はちょっと久しぶりに江戸川啓史の話をしようと思って。
あ、いいですね。何回かしたことありますか？
いや、もうだって私、江戸川啓史流オイルセラピストですって言ってたぐらいなんで。
うんうん。
江戸川啓史にはもう本当に10代後半ぐらいからずっと影響されてる人なので、で、子供の名前も啓史ってつけてるぐらいだからね。
そうね。
そうなんですよ。逆に言うと、もう私の体はなんか江戸川啓史で半分ぐらいできてるみたいな。だ、当たり前すぎちゃって、実は最近語ってなかったなと思って。
うん。そっかそっか。うん。まあ、ちょっとでもね、ルーツというか。
そうそうそう。そうなんですよ、もう。
ムーミオのね。
そうなんです。
大元ですね。
うん、で、ちょうど先日お客さんにね、江戸川啓史の本でなんかおすすめありますかって聞かれたので、うん、あ、そっか、江戸川啓史、私江戸川啓史だったんだ、みたいな。それこそセラピールームに啓史の写真とか飾ってあるんですよ。まるでおじいちゃんをね、飾ってあるかごとく。
うん。うんうん、
そうなんです。そんな江戸川啓史なんですけども、
はい。
江戸川啓史って、アメリカでね、1877年生まれの方なんですよ。
はい、
で、1945年に亡くなって、うん、で、もう生まれながらの霊能者。すごい
ね。生まれながらの？
そう、生まれながらの霊能者、うんうんうん。やっぱりね、お役目持ってきた方って、もう本当にその霊能力っていうのは、もうズバ抜けちゃってて、だから霊が見えて話せるなんて当たり前すぎちゃって、生きてる人間と変わんないように見えちゃうんでね。
うんうん、
まあだからいろいろ、そういう意味では、大変っちゃ大変なんですけどね、普通に生きるっていうことが、大変だと思うので。で、まあもう本当にその霊能力に関しては、やっぱりもう、持って生まれたものがね、あった方で、だから、スピリチュアルかじってる方は、江戸川啓史っていう名前こそはね、知ってるかもしれないけども、そう。で、啓史って、すっごく信仰心が強かったんですよ。
うん、はい。
めちゃめちゃ信仰心が強くって、だから私はすごく好きで、うん、で、小さい頃から神様に人を助けられる人になりたいってことを、お祈りしてた方なので、それでその願いが叶って人を助けられる。まあ、リーディングってことをやるようになって、で、まあ、リーディングって聞いたことあります？
リーディングっていうワードはよく聞く。
うん。
まあ、実際にどういう、誰が、何が正しいリーディングっていう定義が、は分かってないかもしれない。
うん。まあ、今時の言葉で言うと、チャネリングなのかもしれないですけどね。
うん、うん。
で、チャネリングってある種、こう、自分が意識がありつつ、なんかこう、下ろしてくるっていう方多いじゃないですか。
うん。
江戸川啓史の場合は、完全に自分はもう亡くなって、催眠状態に入って、もう、全く自分っていうものの記憶、その時の記憶もないぐらい、その時に語ってるんですよ。
うん
で、その語ったことをまとめた内容が、リーディングって呼ばれてて、
うん、
でね、14,306件、記録が残ってます。
17,000じゃなくて14,000。
うん、14,000件ぐらいね。うん、で、まあ、本当もっとやってたんだけども、その、初期の頃は、そうやってこうね、メモる人がいなかったので、ちゃんと信頼できる、そのリーディングを、記録しとく方がいなかったので、まあもったいなかったんですけど、後半の半分はなんとか記録にしっかり残ってるので、それをもとに、
記録する人がいないとじゃわからない、ね、
そう、だからケイシーはもう催眠状態に入ってるんで、わかんないんですよ、何言ってるか、
うん。
で、その催眠状態の深さたるや、例えば爪剥がされても多分気づかない。まあ多分というか、針刺されたりしても、痛みとかも全く感じないぐらい。 それぐらいもう自分っていうものがそこになく、もうそれぐらいの深い催眠状態に入ってたので、今もなかなかいないですよね、そんな人はね。
ね、そういうそのリーディングっていうのはいくつぐらいから、生まれながらの霊能者って言ってたけど、いくつぐらいから始めたんだ。
それは大人になってから、大人というか10代なのかな。もともとはまず自分に対してのリーディング、自分がちょっとトラブルがあって、こう気を失っちゃった時に、この子にこう処置をしようみたいな、そういうリーディングをされてたんですけど、まあもちろん決心は意識ないし知らないですよ。で、周りの人がびっくりして、それをやったら良くなったっていうのがあって、そこから、まあ本当にね、長いストーリーになっちゃうので、全部もう知りたい方はぜひ本をね、読んでほしいんですけども、リーディングっていうか、その催眠状態に入ると、何かこう病気を治す情報をどっかからもらってるんだっていうことになって、それを実験していろいろ試していって、で、なんて言うんだろう。まあ、それで人助けをしていってた方。ケシー自体は、そう、中学までしか出てないんで、別にその、医学的知識も何ももちろんないんですよ。
そっかそっか、私、江戸川ケイシ療法ってもう言ってたから、医者さんなのかなってちょっと思ってた。
確かにね、医者っぽいかもしれないけど、逆に医者に見放された人が来てたので、またその当時、1800年代後半、900年代、それから今だって、なんて言うんだろう。まだ多分、医学的というか科学的には証明されてないような療法、面白い療法がいっぱいあるんですよ。だからそれを、アカシックレコード。ね、そういうところから情報を入手してたんだと思うんですけども。
で、それは今日はこのことをリーディングするとかっていうふうにコントロールでき
そう。だから、まあ、聞く人が、患者さんいらっしゃるじゃないですか。
る。
で、患者さんは、まあ、そこにいなくてもいいらしいんですよ。どういう人だってことを伝えられて、で、この人の、その病気の、なり、不調の原因と解決方法を教えてくれっていうことを伝えると、伝えてくれるんですよね。だから、本当不思議ですよね。それこそ、ケイシー自体も悪霊に取り憑かれたんじゃないかって最初思ったらしいですよ。だって熱心な、こう、クリスチャンだったんですよね。で、クリスチャンで一生懸命自分で神様にお祈りしてて、自分がそんななんか、誰が言ってるのかわかんない。どこから来てるのかわかんない。そんなことを語り出しちゃって、で、ましてや、ケイシーってこう、過去性とかもね、実は言っちゃったりしてるんですよ。そのリーディングの中で。病気の、例えば不調の原因が過去のカルマにある、過去性のカルマにあるっていう場合も言っちゃってるんで、ケイシー起きてびっくりですよ。そんな、キリスト教的には、輪廻転生っていうのはやっぱり、信じられてはいないのが基本なので、えーってなって、ただでも何回もやっていくうちにやっぱりそれを信頼できるってことがしっかり分かったし、で、晩年は多少はね、分かってきたみたいなので、自分で言ってることも少し、理解しながら聞いてたみたいなので、最初の頃はね、本当に、焦ったみたいですね。ただまあ、それで人が助かるんで、やっぱりわんさか来ちゃって、それでね、記録していって1万4千件。で、なんで記録していったかっていうと、悪い人がいて、この競馬はね、どれが当たりますかとか、ビジネスとかね、儲けのあれで、こう、決心知らないじゃないですか。何質問されてるか、もう催眠状態に入っちゃうんで。ただ、やっぱりその、ね、自分だけの金儲けのために、そういうことを何か言った時も、やっぱり当てちゃうんですよ。でも、それをやると、後から決心の体調がめちゃめちゃ悪くなる。っていうことがあって、やっぱりそのきちっと管理するために、なんて言うんでしょう、記録する方、信頼できる方を一人置いて、必ずその方に記録してもらったっていうのがあってね、それで残ってるんですけどね。
その催眠状態にはどうやって入る？自分で入る。
もう入りますね。自分でこう、ふーっと呼吸してね、すると催眠状態に入れるんですよ。だからまあ、自分でふっと思ったら、深い、こう、瞑想状態に入れるのと一緒ですよね。 で、結局ね、その1万4千件の残ってるリーディングの中で、7割方はやっぱり病気の治療とか、ね、困ってる人を助けるためっていうのが目的だったので、7割方はもう病気治療に関してのことだったんですよね。だから今はその江戸川消し療法って言われてるのは、やっぱり病気のね、治療に関することにかん、あの、リーディングが多いので、そのことをまとめてね、言ってますね。
そもそも出会いは本？
本かな？もう私、だって、結構もう小学校時代からムー大陸とか好きだったし、今でこそスピリチュアルとかね、見えない世界、心が大事だっていうふうに、うまく普通になってますけど、私にとっては結構普通なことだったので、で、ちっちゃい時はもうちょっとね、本当にこの感性を、こう、別の方向に生かして開いていったら、なんかね、もうちょっと霊能者でもなれたかもしれないけど、まあでも、なんて言うんだろう、ケイシーに出会ったのも、いつだろう、高校生とか、高校卒業したぐらいなのかな。もう高校生ぐらいの時は、シルバーバーチとかね、スウェーデンボルクとか、その辺の人たちとかね、サイババとかもね、興味持って見てたんですけども。だからまあ自然の流れでそういう情報を漁ってる時にケイシーに出会って、で、まあ本とか見ると江戸川ケイシーの顔写真とか載ってますよね。で、やっぱり、あ、この人本物だと思って、それで江戸川ケイシーにかなり傾倒していって、で、子供の名前もケイシーってつけちゃったっていうね。
必ず皆さんって、顔を見て、目を見て、あ、本物って言うじゃない？
それ100%信じていいかどうかね、ちょっと言えないですけど、でもやっぱりそのね、セラピー来るお客様もそうですけど、やっぱりその、いわゆるその目の色とかそういうことじゃなくって、まあある種心を見るっていうことですよね。目を通してその方の心とか魂とか、そういうところはやっぱり見たいなっていう気持ちはね、常にありますね。
そうなの。
そう、
ちょっ
だ
と、
から。
江戸川ケイシーは深いでしょ？なんかもう
深い。
一
だ
個。
から全部話していったら、その、どうやってリーディングができるようになったんだっていうのが、もう一冊本読んでくださいってなっちゃうので、ちょっと詳しくはね、ここで語ってないんですけども、まあ私がオイルセラピーをやるにあたって、なんでオイルセラピーやるかっていうと、ケイシー療法の中でオイルセラピーかなり言われてるんですよ。やれってね。で、なんて言うんだろう、オイルセラピーって、で、実はケイシー療法で言ってるところの、ケイシー療法で4つの実はすごい健康に関する軸があって、これね、もう覚えておいてほしいんですけども、ケアっていうんですよ。なんとかケアっていうじゃないですか、オイルケアとか。で、英語ですると CARE。で、この頭文字を取って、最初の C がサーキュレーションって言って循環作用のことを言うんですよ。で、A がアシミレーションって言って同化作用。これちょっと医療用語なんでね、消化吸収と思ってください。同化作用。で、三つ目の R が、それこそ私の大好きなリラックスですよ。
これだけ言い
休
やす
息とかね、緩むっていうこと。で、最後の E がエリミネーションって言って排泄。まあ、すごくね、こう、一個一個が、それも広げていくと、もう、ね、お医者さん一つの科になるぐらい、大きなことなので、まあ、詳しくは語れないんですけども、簡単に言っちゃうと、私すべて簡単にするんでね、循環っていうのは、血液の循環とか、リンパ液の循環、呼吸のね、酸素のこう、循環するとか、あとは気の流れもある。神経の流れ。これ全部巡ってるじゃないですか、体中を。だからやっぱ止まっちゃうっていうのはね、気の流れもそうだけど、良くないんですよ。巡らせる、循環する。この循環がなんかおかしくなると、やっぱりおかしくなる、体が。で、循環が大事ですよって。で、2個目のその、同化作用。消化吸収。もうだから食べたものが自分の体のエネルギーになってくれる。ね、だって、すごく不思議じゃないですか。リンゴ食べようが、まあ、ある種、ポテトチップス食べようが、お味噌汁飲もうが、ご飯食べようが、何食べたって、それを今、私たちがこうやって動けるようなエネルギーに変えてってもらってるんですよね。そこって、すごく不思議だなと思って、そこが、だからうまくいかないと、やっぱりそれもおかしなことになっちゃう。 なので、ケイシーはね、そこからやっぱり食事療法っていうのもかなり、これの食べ物はこうですよとか、まあ、食べない方がいいとか、これ食べた方がいいとか、組み合わせとかいろんなことを言ってるんで、まあ、食事療法もね、奥がめちゃめちゃ深いんでね。でも食は、すごく大事です。で、三つ目のリラックスですね。これはやっぱり緩むっていうこと。人間ってやっぱりその、緩んでる時でね、やっぱり体の機能が一番発揮してくれるし、だからやっぱり寝なきゃいけない、寝ないと死んじゃうじゃないですか。ね、
そう
そ
です。
れぐらいやっぱりその、寝るとか、こうリラックスしてる状態っていうのは、人間にとってはもう絶対に必要なことで、食べ物ももちろん大事だけども、それと同じぐらいリラックスするってことが大事なんですよね。で、最後のやっぱり排泄機構、排泄作用。で、これ、体の中の例えば毒素とか、あとは老廃物とかを排泄する。まあ、これも排泄も普通にね、まあ、トイレでおしっこうんちで排泄するっていうものもあったり、汗とか、また呼気で排泄するとかね、いっぱいいろんな方法があるんですよ。で、多分というか、こう一番病気の原因に、関係してるのが排泄機構かもしれない。今時はね、まあ、いらないものもこうたくさん入れてるんでね、排泄もいっぱいしなきゃいけないし、またこの排泄に私はね、心の感情とかのいろんなこう老廃物も溜まってるんじゃないかなって思ってますね。
そうですね。
だから、この4つ、循環作用、あと同化作用、そしてリラックス、弛緩作用、で、排泄作用。この4つが整ったら、まあ、人間健康で、病気も治っちゃうっていうことなんですよね。で、私がやってるオイルセラピーっていうのが、多分、まあ、同化作用。まあ、食べ物食べて消化吸収とかではないので、ここにね、直接はかかっていないんですけども、特にやっぱりね、リラックスの部分は関わってるっていうことと、あとは循環にもすごく関わってるんですよ。
そうですね。
で、まあ、なんて言うんだろう。ケーシー療法の中ではやっぱり背骨の、背中のね、オイルマッサージってのはすごく大事にしてて、だから私もほぼその1時間半のオイルセラピーの中に30分背中にかけるみたいな。30分背中、30分足とかお腹、まあ、30分は頭と、こう、その他の腕とかね、そういうふうにかけてるんで、もう背中はだって、ね、私たちの背骨じゃないですか。背骨があって、このね、頭蓋骨から尾てい骨まで一本線が、骨が通ってて、で、そこにやっぱり中枢神経とか、自律神経とかね、全部通ってるんで、もうまあ背中のオイルマッサージすることは私本当に循環系からね、その同化作用、さっき消化吸収とか、なんていうの、デトックスとかね、排泄作用、そこに私は関わってると思ってて、神経が整って、詰まりがなくなったりとか、あとはその、ホルモンのバランスとかね、そういう作用がうまくいっていくことっていうのは、やっぱり背骨ってめちゃめちゃ大事なので、そこが何かしらこうレントゲン撮って見えないけど少し圧迫されてるとかそういうものを緩めていくとよくわかんないけどもなんかいろんな症状が治ってきたりっていうことはあるんですよ。
そうです
そう。だからね、本当に形式的にオイルセラピーはもう、例えば食事療法とオイルセラピー、必ずオイルセラピーって入ってるなと思って、で、オイルセラピーって、まあ、私の場合はその、オステオパシー的というか生体的な要素もかなり入っているので、骨をね、少しこう骨盤ずれてたら直したりっていうこともやるんですけども、なんて言うんだろうな、オイルセラピー自体は安全なんですよ。ボキッとかやったりしないじゃないですか。
そう
ね、
ね。
なんか、このね、何百キロの圧をかけるとかもないし、基本的にはやっぱり優しく、まあ、硬いとこはちょっと痛いかもしれないですけども、こう、オイルを浸透させていく、皮膚から。それやってるんで、安全なんですよ。赤ちゃんからおじいさんおばあさんまで、病気の方まで、やっぱりそれによって、手でオイルマッサージされることによって、すごく癒しの効果もあるしね。だから、これだったらできると思って、危険じゃないからね。これだったら、もしかしたら、その、結果ね、どうなるかわからないけども、ケイシーがこれで背骨のマッサージとかしたらね、すごくいいって言ってるから、いいんだと思って、
そうなの。
それで始めてもう25年経ってますからね。今でもいいと思ってるし、今でもやっぱり素晴らしいと思うし、すごく本質的なんでね、言ってることはシンプルで、まだ人間の科学が追いついてないので、なぜこれがどういいんだっていうことって証明ってできてないと思うんですけど、でもやっぱり人間っていいってこう、わかるものって、体のその芯で、腹でわかるというかね、わかることってあるじゃないですか。
あと、この手の密着で、
まあ、手の、やっぱり触れられる、手当てっていうように触れられるっていうのは、やっぱり誰にとっても、やっぱりものすごく心の充足感とかね、満足感につながると思うので、だから、なんかね、だから好きなんですよね。やるのも好きだし。
あ、それと今日一つ私の気づきとしては、セルフケアって大事だなってすごく思ったんだけど、その背骨って言われちゃうと、あ、背骨はこうできないわと思った。
そうなの。そこをよくぞ気づいてくれました。そうそう。やっぱり背骨って、まあ顔前について、目前についてだから、まず見えないですよね、後ろ側。でも後ろ側ってめちゃめちゃ大事なんで、背骨がね、さっき言ったように大事って言ったけども、自分でこうできないじゃないですか。
残念。
そう、残念なんだけどね。できなくって。だからやっぱり人にやってもらう。で、やっぱり、ここってやっぱり人間が人間としてね、お互いに支え合うっていう意味で、そうなってるのかなとも思うんですけども、人にやってもらう。で、自分も人にやって差し上げられるし、そうやってやってケアし合う。
そう。
だってもう一つ、そこで私が言いたいのは、なんて言うんだろう。まあ自分でもしかして手がほら、あとね、倍に伸びたらできるかもしれないんだけども、あとはこう、孫の手じゃないけどね、そういうのを使えばできるじゃないかって、確かにそうなんですけども、別の人がやるっていうのは、別の人の電気エネルギーが刺激になるんですよ。
なるほど。
だから気の流れとかも停滞しちゃってるものを別の人の電気エネルギー、気の流れが入ると、そこで動き出すってことはあるので、
そうか、じゃあ、急いでいかなくちゃね、おじ
そうな
さん。
んですよ。で、まあ、私、お客さんにね、この方はちょっとまだやった方がいいなと思われる方は、できたらね、1ヶ月1回来てくださいっていうふうに言ってるんですよ。まあ、そんな1週間1回っていうのはちょっと大変なんでね、少なくとも1ヶ月に1回、または最初の頃だったら2ヶ月に3回ぐらいのペースで、まあ、3週間に1回とかですよね。それぐらいで来てくださいって、伝えたりはね、やっぱりするんですけども、自分の体のとか心の管理がちゃんとできてる方にはそんなにしつこく1ヶ月1回来てくださいってひーちゃんに言ってないですよね。
全
そう。
然誘われま
そう
せん。
いう方は自分があっと思った瞬間に来るとか、やっぱり、なんて言うんだろうな。そうですね。自分の中で行こうと思うタイミングがあると思うので、そこは別にプッシュしないんですけども、もし私に、ちゃんとね、少ししばらく定期的に来てくださいって言われた方は、ちょっとね、本当に来ていただいて、体感がね、変わってくるのを本当感じてほしいなっていうのはね、思いますね。ひーちゃんはたまに来てくれればいいです。
わかりました。合間を縫って、
そうそうそうそう。
皆さんの予約の合間を縫って。
でもね、自分自身のこと言うと、私は別に体調が良かろうが悪かろうが、何だろうが、必ず毎月1回、その人にやってもらうケアはしてるんですよ。もう、それも二十何年。っていうのは、やっぱり自分別に問題ない、OK と思ってても、人に客観的に見てもらうことで、どこかに詰まりがあったりとかするかもしれない。で、やっぱり人間の体って生身の体だから、別に平気と思ってても、実はどっかちょっと疲れてたりとか、することってあるのでね、使ってれば。だから1ヶ月1回やって、絶対にこうね、悪い循環にはまらないようにするっていうことは自分で、やっぱり人様の体を触る身としてはすごく思ってるので、だからまあ、その元気だよっていう人ももちろん毎月来てもいいんですよ。
ありがとうございます。
そうそう。だって、やっぱり私、なんて言うんだろうな、体のね、問題があることを解決していくっていうのはもちろんですけども、それもすごく大きなことだし、喜びだし、ただそこまで問題がなかったとしても、やっぱりオイルセラピーってさっきも言ったように、満足感とか充足感、 意外と心がね、どっかすり減っていったものも、やっぱりまた満たせたり、自分で自分を大事にするとか、そういうことにもやっぱりつながってると思うので、なんかここでこう、なんて言うんだろう、別世界にちょっと行ってくるみたいな感じで、自分への、なんだろう、特別な時間と思ってね、来てもらえたら嬉しいなと思います。
そんな時間を提供できるのは幸せですね。
うん、本当そうですね。そう、本当幸せだと思いますね。ちょっとね、江戸川慶州の話は、本当にね、もっともっといっぱいしたいんですけども、まあ、これこそ本当に2時間、3時間になっちゃうんで、ちょっと慶州に興味あるよって方、オイルセラピーに来ていただければ、いろんな本を紹介しますんでね。自分がこれ読みたいっていうのあったら、まあ、また来てくれるんだったらお貸しすることもできるし、まあ、購入するなりしてね。ぜひぜひいろんな紹介をしていきたいと思うので、江戸川慶州興味ある方は、ぜひね、オイルセラピーいらしてみてください。概要欄の方に、なんだっけ、LINE アットとかね、リンクを貼っときますので、つながっていただいたらそのままね、メッセージください。はい。じゃあ、佐々木さん、今日本日もありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは皆さん。
ごきげんよう。